その他一般。オリクラさんこんばんは、星なしです。いやー、アケルリ続編とは意表をつかれました。今思うと前回の放送直前にアケルリやり直したのって何かの暗示だったのかもしれません。何はともあれ、フィーナに再会、そして PC 上でエステルさんに会えるのが楽しみになってきました。それでは。オーガスト送局海賊版8月の動画そんなわけでして驚きましたね。意表をつかれましたね。なんでしょうね、あれは。そんなことでして、改めまして皆さんおはようございますと、オーガスト送局海賊版8月の土鍋配信第39回で合ってる？合ってるな。はい、39回、収録日は8月23日、パーソナリティオリクル初めてお送りいたしますということで、8月ニュース闇鍋版、もう今日はほぼこれだけと言っても過言ではない勢いだと思うんですが前から以降、8月11日更新コミックマーケットに参加されるすべての皆様へお知らせについては、コミックマーケット自体が終わったのでもういいだろうということで、これは飛ばしまして、問題の、8月15日更新、夜明け前よりルリルナムーンライトクレイドル情報、オーガスト最新作夜明け前よりルリルナムーンライトクレイドル公式サイトをオープンしましたと。つまりその新作の情報を開示しますよって言ってた新作とは何であったのかっていうことがですね、まあファンボックスではないかとか、まあ僕が想像してたのは、コンシューマー版の、まあフォーチュンアテリアルだったわけですが、誰も予想しなかった、すごいこうなんていうんですか、想像の範囲外からの一撃がやってまいりまして。オーガスト最新作、夜明け前よりルリーナのムーンライトクレイドル、混沌発売予定ですと。これが何であるかっていうと、どこ読んだらわかりやすいんだ。雄大なスケールの物語から家族の絆までを緻密に描き、PC 版での大ヒットを PS2 版やテレビアニメをはじめとする幅広い展開を見せた本作。今再びオリジナルスタッフによってヒロインたちとの新規ストーリーが書き下ろされますと。なんであるかというとですね、要するにその、PS2 版の、アケルリの続きだと、いうことらしいです。で、プラットフォームが PC で、エステルだとかヒロインだとかの、なんだ、緑だとかの、その、まあ、エッチシーンが追加されているみたいだと。で、基本的に書いてあるシナリオは全部新規で、なんだこれは、アケルリの続きなのか、それともアケルリファンボックスなのかっていうところで、今んとこどうやらネット界隈では見解が分かれている模様だと。続きでいいんじゃねえのと思うんですけどね。こう、そこら辺、こう、悩ましくしている要素の一つに、PS2 版ドンコンパッケージを用意だと。本作は PS2 版夜明け前よりリリーナの世界観、登場人物に準拠した作品です。そこで今回は、本作品単体の商品のほか、Windows で動作する PS2 版夜明け前よりリリーナを同梱したパッケージをご用意する予定です。もし未プレイの方がいらっしゃいましたら、この機会にぜひお手に取っていただければ幸いです、みたいなことが書いてある。で、新しい要素も多数のところに、後日談のみならず、夜明け前よりルリナの世界を滑る最後のエピソードなど、本作は新しい要素満載にとお送りいたしますと。これだけ書いといてファンディスコはねえだろうと僕は思ってるわけですよ。まあ、基本的にはその、なんていうの？アケルリ単体でファンディスコを作ったのね、みたいなことっていう、受け取られ方が、まあ、世界的には数勢を、なんか体制を占めてるらしいですが、こう、ここまで書いといてファンディスクはねえだろうっていうか、まあ、ほぼ、なんていうの、言わんとしてることはほぼ夜明け前よりルリーナ2ぐらいの位置づけなんじゃねえのって気が、僕はしてます。ただ、なんていうのかな、実際に物の規模を見てみないと、本当はどうだったのかなんてわからないので、まあ、なんとも言えない部分はありますが、冬頃発売予定だと。いう感じの、夜明け前よりルリーナムーンライト、なんだ、ムーンライトクレイドルだというこれが、新作でしたっていうね、で星梨さんのその アケルリ続編とは意表をつかれました。今思うと前回の放送直前にアケルリやり直したのって何かの暗示だったのかもしれません。もしかして、なんかそれは勘がさえすぎじゃないかっていう気がちょっとするわけですが、何それも眷属のなんとかとかそういうやつでね、なんだ、のっけからこういう話をするのもなんかなと若干思わなくはないんですが、僕はその夜明け前よりゆりになって話自体は大好きでして、実はその、まあ、続きが出るっていうんだから、まあ、じゃあ続き読ましてよっていうのは思うというか、非常にまあ、展開そのものは嬉しいことではあるわけですよ。嬉しいんだけどさ、PS2 版を下敷きにするので、PS2 版を、要は Windows で動く PS2 版を同梱したパッケージを出しますよ。っていうまあ話を今回されてるわけでしょう。最初にこれを見て思ったことは、じゃあフォーチュンアティリアルのコンシューマー版買うのやめようってことだったんですよね。僕は正直に、これは正直に言って、僕はそう思いました。だって、また同じような展開があって、また同じように帰ってくんじゃねえ、どうせ PC にっていうのをとりあえずちょっと思うと。で、例えば仮に帰ってこないとしてもですよ。前回、リーカイ SOS さんには遠い目をされましたが、なんと僕、夜明け前よりルリルマン PS2 版って買ってるんだけど、封切ってないのよ。で、それは、なんでかっていうと、まあ、同じゲーム僕 PC の上で何十周やったか覚えてないぐらいやってるわけなんで、だって同じゲームでしょ？ってことだと思うんですよ。そりゃ緑の髪型は違ったかもしれないし、PC 版にエステルはいなかったかもしれないけど、エステルがいるっていう事態とか、緑の髪型が違うっていう事態によって、夜明け前よりルリルナっていう作品自身が持ってるメッセージが何か変わるわけじゃないよね。っていう本質の問題として、だって、そこが違うわけではないでしょ？普通に考えて。っていう話で言うとだね、まあ、買ったはいいんだけど、これ、いつやるんだろうっていうのは買った時から思ってたわけですよ。で、今回この事態ですと。例えばその、まあ、PC でこの手のゲームをやるのは環境的にも快適だから、PC に来るんだったらじゃあまあ PC の時はやろうかなと思うけど、今 PS2 版を持っているこの夜明け前よりルリルナの、まあ、ブライターズ&ドーニングブルーの方の PS2 版をじゃあいつやるかっていうと、もうやらないうちに、なんと、PC で動く方がやってくるわけ。と、フォーチュンマテリアルもそのうち帰ってくんじゃねえととりあえず思うわけですよ。で、余震が帰ってこなかったとしても、僕、アケルニの時にその PS2 版やらないけど別に困らなかった過去っていうのが僕にはあるわけで、そうするとですね、フォーチュンアテリアルについても、じゃあコンシューマー版とりあえず買うのやめておきましょうと。で、なんか、例えば新キャラがですね、まあ誰だか知らないけど、例えば平次の双子の妹みたいなのが新キャラで出てきて、それが重要な役どころを占めていたと、例えばまあする。で、するっていうことはまあ時間が経てばわかるわけですが、時間が経ってそういうことが、いろいろ判明した後で、要するにそっちの筋書きが気になったらそれから買えばいいわけで、っていう話にだってなるよね。だって、今、僕やってないわけだから、っていう意味では、待っちゃ待てるわけですよ。だから、これは PC には帰ってこないと。で、ずっと待っててもこれはどうにもならないんじゃねってことが分かってから、コンシューマー版買えばいいんじゃねっていう話で言うとですね、オーガストはともかく、アリアはなんで存在するのって話にならないか、この展開はっていうところをちょっと危ぶんでいるというか、なんか、いいのかこれっていう。すごくそんな気はするわけですよ。これ、オーガストが自分でやっちゃっていい仕掛けだったのかなっていうところに不安なものはありますね。あ、それと、なんて言うんだろう、ゲームっていうか、まあ中身の面白いかつまんないか全然別なので、そこで展開されるであろう物語の方については僕すげえ実は期待してるわけですよ。それはもちろん、アケルリ大好きだったから期待してるんですけど、だから、今、この件については感想として僕の中には二つのことがあって、続きが読めることは、続きが読めることは嬉しいよねっていうことと、これ、じゃあ僕、フォーチュンアテリアルのコンシューマー版出ても買わないけどいいのねっていうことを、どうせまた帰ってくるんじゃねえっていう風に、だって考えるよね。 それは、フォーチュンアテリアルは絶対 PC には帰ってこないって今断言できるやつなんで、この世のどこにもいないよね、だって。この展開を見せられて。そうすると、アリアってなんであるのっていうことを、今はちょっとその、なんていうの、アケルリアケルリについてどう思ってるとか、この単品のタイトルについてどうこうっていう話と関係ないレベルの話として、アリアってなんであるのっていうことをちょっと、この展開から思いますね。それからもう一つにはね、オーガスト史上こうやって帰ってきたソフトって後にも先にもアケルリだけだと思うので、こう、よっぽどスタッフに愛されてるのか、よっぽどユーザーに愛されてるのか、まあ、両方なのかはわかりませんが、例えばこういう風にハニハニは帰ってこなかったわけじゃん。例えばこのように、プリンセスホリデーは帰ってこなかったわけじゃん。プリンセスポンデーとかにはなったけどさ。っていう話で言うと、やっぱアケルリって特殊だったっていうか、なんかちょっとターニングポイントっぽい位置づけのソフトだったのかなとかいうことも、ちょっとこの展開見てると思いますね。で、それで、そう、アケルリは好きだったんで、アケルリ、そうか、アケルリか。で、これを新作って言うのかっていう話で言うと、これ2本前のソフトの続きなわけじゃないですか。今現在最新作っていうのはだってフォーチュンアテリアルなわけでしょ。で、今までのソフトの何とも関係ないソフトが出てくれば新作だし、今現在事実上新作であるところのフォーチュンアテリアルの例えばコンシューマー版とかは確かに出てくれば新作だろうと思うし、まあファンボックスみたいのだってあれば新作だろうとは思うけど、アケルリ単独推しのファンボックスっていうこれは、シナリオが新規だったら全部新作でいいのかっていう。なんかこう、どう扱ったものか微妙にちょっとよくわからない感じっていうのが。そういう違和感は正直ちょっとありますね。これ、なんだろう。まあ、新しく出てくるものっていうか、新しく作ったものって書いて新作って読むんだから、今最も新しく作ってるこれが新作で何か間違ってるわけではないんだけど、これ2本前のソフトの続きだからね。開けるりだけは世に出るの3回目なわけですよ、これで。3回世に出たソフトって多分オーガストには今までなかったと思うので、コンシューマー版含めて2回っていうのが今のとこ限度だったわけでしょう。こう、そういう意味ではこう、いやー、だから、なんだろうな、まあ、前回の放送直前に、星出さんがアケルリをやり直し始めました、とかっていう話で言うとだね、この放送を撮る前回の放送直後にですね、僕はその、服を着た、コスプレ DVD を見ながら酒盛りをするっていう特番を上げているみたいなことを思うとですね、そうやって考えてみると、アケルリのグッズってずっと出続けてたじゃないですか。例えば、フォーチュンアテリアルが出た後にも、この間も紹介しましたけど、クッションの、プリントがマイとフィーナだとか、後ろの文字盤になってない文字盤が、フィーナの絵が入っているタイルの時計だとかっていうのが、アケルリが出てから、あの勢いでハニハニのグッズ売ってたかっていうと、そんなことないと思うんですよ。そういう意味では、フォーチュンアテリアルがもう世に出て久しい割に、アケルリのアイテムって随分息が長いなとは思ってたわけですよ。この間も、なんだっけ、3分の1のドールの舞が出ました、みたいなことってあるわけじゃないですか。こう、なんていうのかな、アケルリのアイテムって妙に息が長いなっていうのは、確かにこう、ずっと、まあこういうのが出ますっていうのをずっと追っかけてて思うんだけど、いっぱいあるな随分とは思ってましたが、それが丸々伏線だったとも思わないけど、やっぱりあれですかね、アケルリは愛されてるんですかね。なんかそこいら辺のことがこういう結果になって最終的には結実するのかなとか、まあいろいろ小難しいことを考えてもしょうがないというか、今はだって出来上がったものが何であるかが今はわからないわけだから、まあ出てから考えればいいのかなと思うわけですが、それにしたって、ちょっと度肝を抜かれる展開でございました。そうですね、これ皆さんどう思ったかっていうあたりをですね、よければちょっと番組の方に聞かせていただければなと思っておりますと。 いう、まあ、自分語りだったんだかニュースだったんだかさっぱりわからない感じの、8月ニュース闇鍋版でございました。で、そうだ、浜松島へ行こう。あとはレギュラーということで、おはようございます。堀倉はじめ様、山口の西畑浜松島です。さて、先日、某高校生を居酒屋に呼び出したことについては大変反省しております。今度はファーストフードかファミリーレストランあたりにしたいと思います。あと、私が姪の浜さんの別荘に行けば済むことが。そう、あるんだから、別荘。別荘だっけ？なんかそういえば、姪の浜さん家の、前にバス停がないのでバス停を引くとかっていう話はどうなったんでしょうね、あれ。続報は。結局何にもなってないんだろうか。まあいいや、続き。今回は塩田の車窓からはお休みとさせていただきます。代わりに塩見交通グループの最近の情報なのです。来年春から首都圏の IC カード事業に参加することになります。使用できる範囲は塩見交通の路面電車、バス路線、グループバス路線、路面電車2回書いたんぞ。商業施設に及びます。電車部門は来年の4月1日から完全スタート。バスは市内中心部を限りにグループ各社で設備を整備し、6月末までには順次使用できるようにするそうです。商業施設は4月1日以降に順次整備していきます。取扱いの詳細としてバスも電車もともに、使用コーカードに準じた取扱いになるようです。乗車時降車時に読み取り部にかざし運賃の処理をします。バスは30分以内の乗り継ぎなら乗り継ぎ割引が適用されます。確保して異なる系統、同じ系統問わず。電車は30分以内の乗り継ぎは投資での扱いになります。仕事関係では、木田線、宮迫線、沢見線に設置してある、木製枕木を PC 枕木にする工事が進行しています。何 PC って？ポリカーボネイト？1年で全て更新するほどの予算はないので、約10年かけて順次、ローカル線仕様の軽量 PC 枕木へと交換します。何 PC 枕木って？木製枕木を PC 枕木に交換するんだから材質なんだよね。まあいいや、ちょっととりあえず続き行こう。盆前、農業ビール電車に乗ってきました。今回は会社の同僚と申し込みました。西営業所発で東営業所まで往復。東営業所発の便もありましたが、同僚が西営業所近くに住んでいたのでそちらに。通常の旅行ではよくビール片手にというのがありますが、路面電車内だとなかなか時間短いのでそういう機会はありません。座席は窓に向かって座る形となります。普段よく見ている風景で生ビールを飲みながら見るのはなかなか面白かったですよ。乗車後は、同僚宅で二次会となりそのまま寝てしまいましたと。いうようなメールが来てですね。IC カード。なんか、スイカとかイコカとかそういう名前ねえの、これ。どうせ総合乗り入れになるんでしょうけど、例えばだからイコカが売られますとか、そういう情報から、多摩島が日本のどこいら辺にあるかっていうあたりが推測できるかと思ったんですが、そこなし。なんか、それが、情報としては重要な気がするんですけど、そこないの、そこ。っていうのはちょっと思うかな。そうか。で、あとはだからね、このね、PC 枕木って、この PC 何？なんとなく、パッと PC っていう字面を見て思いついたのはポリカーボネートとパーソナルコンピューターなんで、パーソナルコンピューター枕木ってことはないと思うので。でも、ポリカーボネートの枕木って枕木としては弱そうな気がするしな。そこら辺どうなんだろうな。そして、農業ビール電車。飲んでばっかだな、あんた。実はですね、なんだ、それこそ先週ですよ。8月17日コミックマーケット74の会場、うちのサークルのところにですね、こう、妙に、こう、巨大な、こう、ザックを背負った、やたら食べ慣れてそうな印象の方がやってきてですね、彼が言うには彼が山口の西さんだと。直接、現物にっていうか、本人にお会いする機会があったんですが、この辺のこと本人にもうちょっと突っ込んどくんだったな。まあ、なんて言うんですか、本人がやってきたので、高校生を居酒屋に呼ぶなと。いう話についてはその時もちょっとしたんですが、まあそこら辺のこともあって、のっけがいきなり、先日某高校生を居酒屋に呼び出したいことについては大変反省しておりますと書いてあるので、まあそんなことなので、メイノハマさんも付き合う大人は、ちゃんと考えないといけませんよと いうような話でございました。で、もう一つ。オリクラさんこんばんは、星なしあった玉島です。このところ、締め切りギリギリの投稿が多かったので、次回こそと気合を入れ、放送一週間前、触ったばかりに PC に向かい何気なくカレンダーを見ると8月21日。なぜか一週間ワープしてるではないですか。前回の放送でオリクラさんに勧められたフォーチュンアテリアルをプレイしてみたところ、なるほど自分の症状と似たキャラが何人かおりました。だとすると、今回の一週間ワープは記憶消去か、眷属の眠り、どちらなんでしょうか。謎は深まるばかりです。それでは。深まってどうするんだ。いや、それでですね、なんていうのかな、このカレンダーが、どんなカレンダーであるか次第だと思うわけですよ。例えば、ひねくりカレンダーだとして、例えば一週間ワープしてますと。一週間ワープしてますっていう事態があったとして、例えば日めくりカレンダーであった場合には、寝てる一週間その日めくりカレンダーをめくってくれる人はいないわけだから、先週の日付であるわけですよね。で、まあ、一月分、例えば日付が書いてあるカレンダーであったとしても、本人の体感的に、カレンダーだけを見て一週間経ってることに気づくことはできないわけですよ。つまり、今日は何日ですっていうことを示す外部のリソースが何か一つないと、一週間時間が飛んだことには気づけないはずなんですよね。っていうリソース何にもなしで、一週間飛んでることがカレンダーだけで分かったんだとしたら記憶消去ではないかと思います。多分、記憶消去の方がその場合は自然じゃないかというか、体感何かしてたっていう記憶自体は何か残ってて、まあ蓋がされてて動かないとしても、蓋がされてて参照できないかもしれないけど、それとあるなしは別の話なんで、っていう話で言うと、このケースは何となく記憶消去じゃないかって気がしますが、何消されてるんだ一体。やっぱまずいんじゃないか。そうか、そんなことになってるのか。多分ね、まあ、このカレンダーがどういうものであるか、次第ではありますが、寝てたわけではないと思うな、きっと。一週間ね、職場は何つってるんですか、そういえば。働いてるよね、星梨さんね。一週間の間、なんていうの、職場の人に聞いてみて、一週間いなかったけどなんでみたいなことを先方が言い出したらもしかしたら寝てたかもね、とか、調べる方法はいろいろありますが、職場ごと抱き込まれてる可能性とかあるからな。かや様に関してはそこいらへん危険が。まあいいや、大変危ないところで足突っ込みかけてるおしなさんですが、もうちょっと事情なさってくださいということで。まあ、そういうことで、そうだ、玉津島以降のコーナーでございましたと。実はリナックスサウルス側の、SSH のタイムアウトの時間を見直したので、前回みたいに途中で切れるとかいう事態はまあ今回ほぼぶっちゃけ本番で使ってるわけですが、まあ途中で切れるっていう事態が全然ないようでよかったよかったというようなことも思いつつ、まあ今回の収録は大体これまでという感じにさせていただきたいと思いますということで、ですね、非常にその一番最初の方から聞いててくださった方には非常に懐かしい展開だったかもしれませんが、オープニングはブリリアントアズリーのラズライトミックス、ショートバージョンと、アレンジしたのは、リーカ SOS さん。これ最初のね、要はフォーチュンアテリアルが発売されるまで使ってたオープニングなんですよね。で、なんだ、新作の正体が明けるりだって分かったからといってこれをずっと使い続けるっていうことではなくて、まあ今回は判明記念でちょっと復刻してみましたっていうことで、次回以降オープニングに関してはまあいつも使ってるその S 西川さんの、あれなんて曲だっけ曲名忘れちゃった。S 西川さんの方の、これでいつまでプレシャスタイムの方に戻すんですが、まあ、今回に関しては、まあ、新作の正体が判明しました記念と いう感じのことで、ちょっと昔のオープニングを持ってきてみました。で、まあ、エンディングに関して、まあ、これ以降はいつもと同じなんですが、エンディングはリーク SOS さんのペティフルール。ジングルも同じで、アズライトブルーっていう、まあ、これはオリジナルの曲のジングルバージョンで、いうことでお送りいたしましたと。いう感じのことですよ。もう、開けるりの続きだよ。ちょっと想像もしなかったよね。もう、割と話としてはちゃんと畳まれてる気がするんだけど、この後をさらに畳むって何するつもりなんだろうっていうのが、今ちょっと想像つかないんでね、そういう意味ではちょっと楽しみだなという、まあ楽しみなことは楽しみですね。何が出てくるんだろう。あとその、なんだ。まあ展開によってはですね、今んとこその、ちょっと耳に入ってる範囲の話ですでに2つ、来年ですね、3月だか4月だかぐらいにそのスキマフェスの一部分みたいなところに、感じの、ことで、フォーチュナティリアロンリーの、まあ同人誌即売会イベントがあるよっていうことと、9月だかに、オーガストオンリー、が、登山本の対等館で予定されてるよみたいな、すでに二つ話を聞きを読んでおりますと。新作が明けるの続きでしたっていうことを受けての流れとかでは絶対ないはずなんですが、タイミング的にね、それじゃ早すぎるので動きの方が。まあ、そういう意味で言っても、まあ、フォーチュンアテリアルが出たにしちゃおとなしかった今年一年の、分を、まあ、取り戻すようにというかですね。まあ、来年はもしかしたらちょっとそこいら辺、オーガスト会は忙しいかもしれないね、みたいなことを、まあ、今からちょっと思ってるわけ。まあ、あるからには出るので、誰が待ってるとか知りませんが、あるからには僕は出ていきたいと、考えておりますので、まあ、そうすると、その、なんだ、収録の日程とまたイベントの日程がとかですね、収録したいんだけど新刊がとかですね、いろいろ悩みは尽きないわけですが、まあ来年、そういう形でちょっと展開あるみたいなんで、うちもちょっとが、いう感じのことでございました。で、次回収録予定。8月の今日が23日、30日、9月の6日。9月の6日予定です。次回も確か何にもなかったはずなので、予定通り6日に、撮ってお届けっていう形になるかと思います。ということで、それではオーガスト放送局海賊版8月の鍋配信第30、何回だっけ ?9 だよね。39回、パーソナリティ寄り倉初めてお送りいたしました。